2週間経ちまして。
はい。
具合どうですか？
だいぶ良くなりましたね。
まあ声的にはね、あんま変わらない感じもしてきましたね。
はい。
普段ね、テレビゲームの中林と言ったら、何か声的な部分でやらかすは、大半俺だったんだけど ね。
担当、やらかし担当。
やらかし担当って言うんじゃないよ。まあ確かにどっちかというとそういうドジっ子的な部分はね、俺の方が多いタイプではあるんだけど。でも流行り病はね、理由ってやっぱ長引く人もね、まあ身の回り多いですし、ほ
ん
と気をつけていただきたい。
うん、
まあそんな私もね、もう東京帰ってきて、そろそろ2、3週間ほど経ちましたか。
もうそんなか経ちましたか。
なので、いろいろ仕事探しも無事終わりまして、
はいはい、
仕事も、開始できる体制を整えた上でね、あっちいるとき、
はいはい、
フルで体を動かしてたから、運動量を減らすのはちょっとやめようと思って。
ああ、こっち帰ってきてね。
で、収録日時点ではまだ俺仕事始まってないから、まあちょっと時間あるわけですよ。
はい。
なんでできるだけ日中外に出たりとか、
うん、
あと、1時間半ぐらいのウォーキングをするようにしてて今。
お
ー
お
ー
お
ー。なんでね、外に出るときに、まあいろいろポッドキャスト聞いたり音楽聞きながら歩いてたりとかしてるわけですよ。
ウォーキングのお供ですな。
はい。
うん、
俺言うて、結構前からずっとね、江戸の方のお世話にはなってたけれども、フルで要は東京からいなくなったじゃない。その間だいたい半年強ぐらいあっちにいた状態で帰ってきてるんだけど、すごいね。多分、いろいろ何かきっかけがあったからだと思うんだけど、地元の景色が明確に変わってんねん。
ああ、ない、そんな変わった。
最寄り駅の前に、俺が子供の頃からある老舗の建物があってね、ショッピングモールの。
はいはいはいはい。
なくなったのよ。
思い出の地が。
そう。
ああ。
そこに、まあ、高層マンションが建つ予定らしいんだけど。
ああ、
みたいなとことか。
うん、
そもそも、その、今言った俺の最寄り駅って、その前にも、高架橋の工事で、そもそも線路が上に上げるタイミングで、駅前自体の改築もされてんのよ。
あ、そうなんだ。
なんで、俺の小さい頃の、こんな景色だったよなっていうものが、もう直近でまず一個消えたのね。
俺が里帰りするたびに感じるやつだね。
だってあなた里帰りって、何年に一回ぐらい？
だいたい2、3年に一回かな。
あ、でも2、3年もすると変わるでしょ
う。変わる変わる。もう幼少期の面影はないです。
ああ、まあでもそんな感じになるよね。さらにその職探しをするタイミングで、その面接の予約をね決めさせていただいた後に、間違いがあっちゃいけないと思って時間あるから結構車出して、現地に行ったりとかちょっとしてたのね。だから結構広い範囲いろいろ移動させてもらったのよ。そもそも俺が過去アルバイトとして働いてた建物とか、もうなくなってたりとかするの、
なくなってんだ。
そうとか、その最寄りでもう家族で行ってたレストランが閉店してたりとか、もう今後ずっとこんなんが続いくんやろなと思って。
まあそうだろうね。
過去の思い出になってるから、その今後の俺の人生にじゃあ何か影響あるかないかって言われたら多分ないけど。
まあね。
でも一番、やっぱ時間経ったんだなって思ったのが、歩いてその母校があるわけですよ。地元だからさ。地元帰ってきてるから今。母校が丸々変わってんだよね、今。
ああ。
そう。自分の学びやすらもうないんだっていうさ。
私の小学校もそうでしたね。
ああ、そう。
ええ。
しかも結構ね、キンキンなんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。こうやって時間は経っていくっていうのもそうなんだけど、あれ本当にこここんな景色だったっけみたいなさ、感じにもらってくるわけ。
もう丸々なくなってってくよね。
でも、昔を思い出しながらこういう話をしてたりするとさ、今回やるゲームって結構なレトロゲームじゃない？
ま
あもちろんね、初体験の人もいれば、経験ある人もいたりするんだけど、俺どっちかというとレトロゲーム好きだから、今になって買い直してやってたりもするのもまああったわけですよ。
ほうほうほう。
昔の思い出を思い出しながらやってるゲームをやると、あれこんなゲームだったっけっていう瞬間もやっぱ出てくるじゃない。
ああそうね、
みたいな感じをなんかリアルシムシティで見てる感じがある。この気持ちわかるかな。
わかるわかる。
そうっていうなんかね、すごいギャップ半年やでっていう。
そうか、半年も離れると変わるべき場所は変わるか。
そうそうそう。っていう感覚がものすごいなんかあって、こう、なんか自分のなんか、だから感覚がまだ慣れてないっていう感じになるのかな。っていう感じを今過ごさせていただいてはいるんですけれども。いやでも本当になんか、 なんかずっとこう変わらない番組だからさ、俺たち、
うん。
そういうところの感覚がちょっと鈍かったんかなって思ったりもするんだけども、うん、なんかちょっといろいろそういう新体験しまくってますのでね、できればこういうことの体験とかも、聞いている皆様にお届けできたらなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思います。
よろしくお願いします。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージセレブレーションの感想などをお話していこうという番組でございます。
232号店、こちらのソフトをご紹介いたします。
謎の村雨城。
ファミコンディスクシステムのアクションゲーム、皆さんやったことありますか？お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
今回は、ゴリゴリのレトロゲーム会ということでね、
ね。
ただリスナーさんはね、他にも、こういうねレトロ作品があるんですよっていうリクエストもあったりしますから、ちょっとそちらをね、ご紹介してからね、がっつりちょっと昔懐かしい話していきたいなと思います。
はい、こちらお名前しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方こんにちは。
はい。
以前ファーストシーズンの45号店で挑戦されたギミックの続編ギミック2が発売になったようです。
はい。
現時点では Steam のみですが、スイッチなどでも発売予定だそうです。1はカディさんが随分やり込んでいたような記憶がありますので、よろしければ2もチャレンジされてみてはいかがでしょうか、ということでございます。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やり込んでたかというより、当時をちょっと思い出して、この時にはもうすでにあの X で、まあ、あの Q だと Twitter だけどね、あの当時。
うんうん、
タッさんが、真っ先に、俺がまだクリアできてないのにクリアしたよっていう報告を確かツイッターでしたんだよ。
あ、だっけか？
そう。
はい。
で、俺まだ全然ラストステージすら行けてなくて、これはきついと思って、せめて、まあ、あの時まだ二人してまだ全然二人ともね、そんなに負けない程度に2週間クリアゲームしてたから、なんで、うわ、先に越された、俺も負けてらんねっつって、火がついたっていうのは覚えてるのよ。
ほうほうほうほう。
で、タッサンがまず、これギミックって横スクロールアクションなんだけど、はい、トゥルーエンドとバッドエンドがあって、
そうね。
そう、トゥルーエンド行くにはちょっと条件がいるんだよね。
うん、
で、タッサンがまず一番最初に、そのトゥルーエンドじゃない方のエンディング
に。ひとまず普通に終わらせたっていう感じのね。
だからせめて俺も追いつかなきゃっつって、その日深夜だったと思うよ、ゲーム実況みたいな感じでちゃんと枠取ってやって、
配信してたんだ、
配信しながらやって、なぜかトゥルーエンドに行けたっていう、
頑張って相手集めた、
そう、逆に、バッドエンドの方をスル
ー
してそっちに先に行っちゃったっていう思い出があるそこですね。
まあいいんじゃないですかね、
っていうので、そのうわあいつ早えなーって思いながら、よし俺も頑張らなっていう意欲が、あった当時の話です。
今は全くないみたいじゃないか。
だって追いつけねえもん。
そうか。
追いつけねえというか、明らかにその、ゲームにこの取り組む時間というのが、その、たさにルーティンの中に組み込んでやってるでしょ、俺の場合本当に時間見つけてやるみたいな感じのスタイルになっちゃってるからさ、そういう意味で言うと、 あ、もうそんなに行ったんだ。じゃあ俺はこんぐらいまで行こうっていう、なんかあるんで、指標にさせてもらってる感じ。うん、
なるほどね。
逆にね。
はいはいはい。
っていう感じでございますけど。なんで、うん、このギミック自体、ただそんな感じの思い出ありますけど、
うん、
すっごい愛らしい世界なのに、
うん、
やってと思ったのは、むずくねって思いながらやってたのは覚えてる。
ねえ、見た目可愛い、難易度可愛くない。
それね、あの当時も言ってたと思う。
言ってたかな。
さあ、ということでね、
ね、
このギミック、よかったらね、うん、調べてみてください。ファミコンの後期のゲームなんですけれども、
うん、
その世界を元にした続編が、
ね、その、1992年発売ギミックから30年以上経ってギミック2が出ると。
はい。
はい、うん、
ということで今現在 Steam で、配信中でございますので、ねね、ちょっとこちら候補に入れさせていただきます。
はい、
改めまして、しばすけさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ということで、
うん、
レトロゲームね、
ね、
特にこのディスクシステムのソフトって、
うん、
テレビゲームの中林的に言うと、
うん、
ディスクのゲームってメトロイドやったのは覚えてる。
あ、はい、はいはいはい。
で、だいぶ初期の方にファミコン探偵クラブも結構早々にやってるんだよね。
うん、うん、うん。
ファミコン世界大会の中に入ってるパルテナの鏡とマリオ2
とゼルタの伝説とリンクの冒険。
うん。うん、まあでも言うてだってそれだけでもさ、指折りしただけでもまあ5本しかないわけ。
うん、うん。
232号店やってて。で、今回これで6本目での謎の村雨城じゃない。
そうですね。
これ、俺は当時ディスクシステム持ってたんですよ、
うんうんうんうん、
ただじゃあやったゲーム何ですかって言われても確かにね浮かばないんだよね。
ああ、そっか。
で、聞いたことあるけど、タサンはその当時ディスクシステム自体はそもそも持ってなくて、
うん、
で友達にも持ってる人が、
そう、周りにもいなかったんだよね。
そうだから、うん、何これっていう認識の人って多分いたと思うんだよ、うん、そもそも。
それこそゲーム屋とかおもちゃ屋に行って、
うん、
あの書き換えの機械を見るぐらい。
うん、でもあの書き換えで動いてる画面見てるだけでもさ、
うん、
ちっちゃい俺たちはそれだけでも満足してた感はあったりするじゃない、みたいなともあったりするけれども、
うん、
その中で謎の村雨城は、
うん、
俺じゃなくてね、親戚がね、持ってたんだよ。
ああ、そうなんだ。
なんでそれでちょっと軽くやらせてもらった覚え自体はある。
おーおーお
ー。でもね、ほんとそれだけ。
うん、だけか。
で、これ自体も、そのリクエストの理由は別に本当ね、どんな理由でリクエストいただいてもいいんだけど。
構いません。
うん、はい。あの、くしくも、
うん、
あの、謎の村雨城の主人公、高丸がね、うん、の名前を冠した、
ね。
江戸忍者高丸が今ここにいるわけだ、
うん。そうそうそうそう。
それより。
高丸つながりでね。
はいはい、はい。もう漢字すら丸々一緒だったっていうね。
あ、そうか、こっちの字か。
そうそうそう。っていうので、
うん、
本当偶然ね。
ね。
ただ、これを決めたとき、
うん、
本当に、任天堂さんに申し訳ないんだけど、謎の村雨城がイメージにありましたかって言ったらないから
。
なんかそういう偶然で巡り合った上でこの2024年のこのタイミングでね、
ね、
で、スイッチでできる状態でやらせていただいたっていう形になるんですけれども、うん、実際のね、感想的なものはこのまーとね、あの、がっつりさせていただく予定ではいますけれども、
うんうん、
まあ、一言言う。
はい。
むずい。
うん、わかる。
まずは、どんなシナリオか、まずね、お伝えしたいと思います。
テレビゲームの中林。
時は江戸時代。これは、四大将軍、徳川家綱が、天下を治めていた頃の、ある地方の城下町の物語である。多くの謎に包まれた、村雨城の中には、巨大な石像、村雨が祀られていた。ある嵐の夜、天井を引き裂くような雷鳴とともに、金色に輝く流れ星のような物体が村雨城に落ちた。それからである。城内から異様な叫び声が聞こえてきたのは。1986年4月14日、ファミリーコンピューターディスクシステムで販売されたアクション RPG、謎の村雨城。村雨の噂の真偽を確かめるために、幕府は憲法指南役の青年剣士、高丸を密かに送り込みます。しかし高丸が江戸を出た時からすぐに魔の手が忍び寄り、城主が放った忍び、妖術使いが攻撃してきます。今作はシンプルな見下ろし型のアクション RPG で、高丸を操作し、事件の元凶となっている村雨を目指して、たくさんの敵と戦いながらゴールを目指して行きます。村雨城までの道のりは、青雨城、赤雨城、緑雨城、桃雨城の4つのお城。それと、それらをつなぐ街道の全9ステージ。4人の城主を倒し、4つの謎の玉を手に入れると、いよいよ村雨が待ち受ける 村雨城へ到達できます。ディスクシステムのローンチタイトル、ゼルダの伝説から数ヶ月の時を経て販売された今作ですが、同じ見下ろし型のアクションではあるものの、謎解きの要素を極力減らし、道中拾えるアイテムを駆使しながら、おびただしい数の忍びや妖術使いを撃退することがメインで、アクション要素が前面に押し出されているタイトルとなっております。城下町にたどり着いた高丸は、自分の刀を持って敵を倒しながら、ボスへ行くまでに道中隠されている玉手箱やタヌキから様々な攻略に必要なアイテムを集めて先へ進んで行きます。攻撃力を上げる火炎の術や飛距離を伸ばす風車剣の術の2つをはじめに、敵を一掃する稲妻の術と一定時間姿を隠す透明の術、他に様々な忍法や足止めされている水場を歩ける水雲や残機を増やす分身の術を得得することができます。ただし残機を減らしてしまうと元に戻ってしまうため、強化できている間にどれだけ先に進めるかが攻略の鍵となるかもしれません。それまでの雰囲気とは違う城、村雨城へ無事たどり着き、そこにある村雨に何が起こったのか自分の目で確かめてみてください。和風アクション RPG 謎の村雨城、現在、ファミリーコンピュータ、ニンテンドースイッチオンラインでプレイ可能となっております。
肩に貼ったら、肩こり解消しました。
パソコンに貼ったら、バグがなくなりました。
このステッカーのおかげで、恋人が、
ステッカー効果で、家を買いました。
イエーイ！
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー、好評発売中。詳しい情報は、ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
多分開発された人の意図するところではなかったと思うんだけど、
うん、
なんかシンプルなデザインなのに、
うん、
こんなにむずいかねっていうぐらいむずいゲーム久々に当たったんだけど、
なんだろうねこれは。
まあ、明確にね、まあ、ちょっとレポートとかに入れさせてももらってるんだけど、
はいはい、
その敵が縦横無尽に動けるのに、
うん、
高丸自体はその上下左右、
上下左右の4方向のみ
で対応しないといけないっていうのが、うん、こんなに不利になるんだっていうのがまず一つあったよな、
ね、うん、
で、あと攻撃の制限もそこそこちょっと強かった気もする、
うんうんうん、
だからそのなんか連打しながら進めていくというよりはちゃんと敵がどこから現れて、
うん、
でこの軌道を見ながら進めていくっていうのを別に瞬時に感じ取れっていうほどでもないと思うんだけど、結構スレスレを行くと、
うん、
木山宮山って普通にやられるっていうのが特にあった気がする。
そうだね。
と、あとこれのいいところというか、
うん、
そのなんか謎を解く感じのゲームでもなかったから、
うん、
なんかどっちかというと普通に向こう見ずに進めばゴールまではいけるんだけど、
うん、
あのマップの配置を知っているだけでだいぶ攻略難易度が変わるっていうことだね。はい、という感じのね、まあ改めてちょっと幕下てるように言ってしまいましたけど、うん、全体的にはそんな感じのゲームかなと思いましたけれども、
うん、
でも始めてからの一番最初のステージの BGM のあの軽快な感じはね、
うん、
なんか子供心をなんかくすぐられる感もあったりしたから、
そうだね、
たっさんでもなんか最初にやってあれない2日3日ぐらいでとりあえずエンディングはいけたの？
とりあえず行けた。
うんうん。
もうコンティニュー盛りだくさんで。
はいはいはい。
行きましたけどもね。
そのコンティニューやるのもちょっと重たいなって思うぐらい俺やられて一回。
ああ。
でも、一回やっぱクリアはしたいなとは思うんだけど、
うん、うん。
なんかね、クリアできそうなビジョンがね、浮かばないぐらいやられたんだよ。
ああ、わかるわね。
最初の一週間ぐらい。
うん、なんだろうね、うん。うん。それこそ、昔もそうだけど、今、シューティングゲームと一緒でさ、
うんうん、
あの、一回やられたらさ、パワーアップ全部剥がれるじゃない。
そうだね。
立て直しが非常に厳しい。
ああ、そうだね。
うん、
一応、その、二回まではとりあえずダメージまだ許されるけど、そ、ね、うん、そこで三回やられて残機が減った途端に、その時に持ってたパワーアップが
全部なくなるからね。
そうそうそうそう。あれ結構バカにならないんだよな。
ねえ。で、アイテムは敵が落とすんじゃなくて固定で配置されてるじゃない、
う
ん、
そうだね。
あー、だから、リカバリがきつい。
うん。だから、 どんだけパワーアップを残した状態で先に進めるかっていうのがあると思うんだよ。
うん、
で、最初そう思って、クリアするビジョンがほんと最初浮かばないから、
うん、
一回ちょっと、まあこれスイッチの機能を使わせてもらって、
はいはい、
まあ反則時みたいなやり方かもしれないけど、あのステートセーブ使えるじゃん。うん、
あ、はいはいはいはい。
なんでステートセーブ使ってちょっと一回エンディングまで行こうと思って、やったのよ。
うん、うんうんうん。
あのね、それもそれでもちろん普通に進めるより全然簡単だよ。だってあのミスる直前に戻ればいいだけだから。
そうね、パワーアップ剥げない状態でやられてる感じだからね。
そうそう、すごい楽にいけるんだけど、うん、それからの安心感もそうなんだけど、
うん、
あのね、よりダメージ食らうのよ。
わかるわ、それは。
そうそうそう、うん。
保険かかってっからね。
そうそうそう。だから、なんか、思った以上に、これ多分、ストレートに行ければ3、40分ぐらいでクリアできんだろうなって思うわけ。ちゃんと最短のルート行ってれば。
おそらくね。
そう。だから、ステートセーブを使ってるがゆえに、
うん、
まあね、本来その遊び方できないからね、本来は。
なあ、その当時はね。
そうそう、うん、当時でやったら絶対クリアまでいけてなかったんだろうなってのはもちろんあるんだけど、うん、そのステートセーブを使いながらやったせいで俺1時間半ぐらいかかったんだよ、まず。
やられては戻り、やられては戻り。
そうそうそうそう。
まあいいんじゃないかい、
うん、っていうのをやって、とりあえず、あ、うん、こんな感じで、ラスボス倒して、あ、うん、で、これ一番最初に戻されるんだっていうところまでいけて、うん、で、もう一回やり直して、もちろんそれでもやっぱ全然ね、ミスなんてするんだけど、
うん。
うん。今度はじゃあその、そういう便利機能なしでやろうって言って、
お
何回だろう、でもまあ10回20回じゃ効かないぐらいは
やられた、
やられてコンティニューしながらやったかな、うんうん、っていう感じの、なんか本当なんだろう、シューティングゲームも実際クリアまでいける頃になると、
うん、
要はミスが少なくなった状態でいってるからスムーズにいけるように見えるじゃない、
うんうんうんうん、
これもまあアクションゲームももちろんそうなんだけど、
うんうん、
コンティニューが少なくなっていくたびに、自分の腕前が上がっていくのがわかるんだけど、
うん。
うん。まあ明らかに、あ、これごっつぁんだなっていう瞬間もあるわけ。
それはあるわ。
うん。てか、思ってる以上に敵多いしさ。
どんだけの群れで来んだよっていう、ね。
そうそうそう。至るところからあれでも、しかも出現位置ランダム。
ランダムじゃないかな、多分。
だよね。
うん。
固定ではなかった。固定はあると思うんだけど。
一部固定ありの、うん、基本ランダムじゃないかな。
うん。うん、っていう感じだから、その、うん、ここでこうすればいけるっていうのを理屈で覚えてもダメな瞬間結構あるのよ。
うん。
なんでそういうのをやりながら、やっぱ反射神経的に、あ、ここで、あ、うわ、来ちゃったみたいなさ。
うん。
っていうのもやっていくから、
このゲームに限らずさ、
うん、
なんていうの、飛び道具とかに当たってダメージ受けるのよしとしよう、
うん、
あの接触でダメージ受けるのやめてくんないかね。なんで体ぶつかっただけでこっちが一方的にダメージを。
うん、剣術指南なんだから、ちゃんとあの、刀投げなくてもちゃんと攻撃ができるからね、高丸はね。
剣術指南なんだけどね、うん。忍者に接触されただけでダメージ受けるっていうね。
しかもあの昔ながらのね、ギャグを。そう。ギャグを起こされたタイミングでずっこける感じの。
足だけあのグラフィックで残ってるやつね。
うん、いや、なんかね、ものすごくね、あ、これ、
うん、
だって今操作してるキャラクター俺と同じ名前だしみたいな、なんか謎の親近感を持って今回やってるから。
高まるだ
っっ、ね、そうそうそう。うん、まあ、ただその途中で、
うん、
やっぱその、敵に愛されてない瞬間とかもあるわけですよね。
あ、
そういう時にあの、ずっこけた瞬間、んだよ、うん、高まるって言ってる瞬間もあるわけで。
もう親近感どこ行ったんだよ。
みたいな。なんか本当にでも子供ながらに、うん、当時こうだった、こうだったって楽しんでる二人なんだけど、
うんうん、
ちょっとなんか最近のゲーム、なんか物足りないな、簡単でって思ってる人がもしいるんだったら、
うん、
まず一回ちょっとやってみてください。ビビるぐらいむずいっすよ、これ。
テレビゲームの中林。
1986年2月21日。ファミリーコンピューターディスクシステムが販売開始。新規コンソールではなく周辺機器であり、ファミコンに接続してディスクカードを起動させることで専用ゲームがプレイできるようになりました。当時のロムカセットよりも容量が多く、サウンド拡張機能など、周辺機器ならではの利点を最大に活かしたものであり、何よりもディスクカードを最大に用いた利点、ゲーム屋さんなどに配置されていたディスクライターに持っていくことでデータの書き換えが可能で、当時のファミコンカセットの定価を大幅に下回る。1タイトル500円で欲しいゲームがプレイできるようになる革新的な商品提供がされました。 後の技術の向上によって大容量のロムの誕生や拡張も可能になったなど様々な理由で、ディスクシステムは全ファミコンユーザーに行き届くことはありませんでした。しかしディスクシステムで産声を上げ、後に人気シリーズとなったゼルダの伝説やメトロイド、多くのユーザーの心に思い出を残しているタイトルも多く、バーチャルコンソールの提供で初めて触れることが叶ったユーザーも多くいるのではないでしょうか。その中で今作、謎の村雨城は、続編や新作の発表はなく、およそ20年後にゲームボーイアドバンスで移植されたほか、バーチャルコンソールやスイッチオンラインでプレイ可能になった以外でシリーズ作品はなく、他作品に高丸が登場したりなどに留まっている現状となっています。理由の一つに、難易度の高さが多くのレビュアーに指摘されていることと言われております。高難易度の理由に、四方八方動く敵の挙動に高丸は上下左右の四方のみの挙動で対応しなければならない点。そして敵の猛攻をしのぎながら迷宮の探索が必要な点と、初心者に攻略は難しいという評価を得てしまった結果となっています。しかし当時のレビューで指摘された点以外では、世界観やアクションの爽快さと軽快な BGM は素晴らしいというゲーム性やデザインについては肯定的な評価を獲得している作品でもあります。そしてアクションメインのゲームでは珍しいセーブ機能の実装や当時ならではのクリア後のループシステムなどもあり、腕前を向上させていくほどに今作の深みに挑戦していくことが可能になります。シンプルでありながらもしっかりユーザーへ挑戦してもらえる土壌がある謎の村雨城。イメージするだけではわからない、レトロならではの壁が立ちはだかる作品でもあります。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. Alpha. テレビゲーム仲間だし、元気に行こう。笑顔の笑い声響き渡る。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。というわけで次回233号店こちらでございます。
はい、
フロントミッションセカンドリメイク。
おー、来ましたね。硝煙の匂い立ち込むロボットのシミュレーションですね。
はい。
これね、以前リスナーさんからリクエストは頂戴してたんですけれどもね。ちょっと大数に愛されなかったゲーム系ですね。
ですな。
何回も何回も候補には入ってるんですけど、フロントミッションシリーズって。
ね。
はい。ということで、どんな感じのね、攻略になりますか、ぜひ今後ご期待ということで。はい、それではね。テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾まだまだね、販売中でございます。そちらの方ぜひ、ね、アルファの方チェックお願いをいたします。
よろしくね。
はい、そして、X のね、テレビゲームの中林公式アカウントちょくちょくね、こちらの方でポストの方させていただいておりますので、よかったらチェックの方もお願いいたします。
お願いします。
そしてね、いつも、ちょっとみんなに告知させていただいてはいるんですけれども、
はい、
リクエスト、番組のね、投稿フォームももちろんあるんですけれども、気軽にその X の方にね、DM を送っていただくなり、ハッシュタグでつぶやいていただくだけでも全然大丈夫でございますので、
はい、
皆様の思い出のソフト、おすすめのソフト、やらせてみてソフトとかいら
っしゃる。やらせてみて、
二、人がやられるだろうなというソフト、何でも構いませんので、ぜひそちらの方もね、チェックいただければなと思います。
どんなものでも OK。
はい、我々ですね、こちらログインできます。いつでもチェックできますので、そちらの方も、お気軽にお待ちしております。では、 233号店、プロットミッションセカンドでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
また会おう。次回のゲームは何にしようかな。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。